春乃と
京子の
乙女な時間。この番組は有限会社リファイン、古代染色、京ベンガラ友禅、ボレロ化粧水、足長おじさん、安吉、関東春の組のご協力でお送りします。皆様こんばんは。
こんばんは。
先週はね、マジックでね、盛り上がりましたね。
楽しかったね。
楽しかったですね。ねえ、もう秋も終わりですよ。10月27日。
もうだってさ、
ね、あと
数日で。あと2ヶ月よ。
ねえ、ねえ、びっくりすんね。
びっくりするわ。
ね、2ヶ月のね、カレンダーやったらあと1枚です。
ほんまですね。
うん、楽は。
なんかもう、いや、もうやめて。
では、今日も春乃と、
京子の、
乙女な時間、どうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、この間ね、
今日のウフフなコーナー、
はい、はい、この間なんですけどもね、うんうん、枝豆のお話しましたよね。
したした、
ね、うん、で京子ちゃんの、
そう、あのね、聞いてくれたらお客さんがね、あの、すごい面白かったんですよ、うん、放送がね、面白かったよかったんけど、うん、で私らが会話の中でね、これってさ、あの黒豆枝豆って黒豆になんやろか、
あ、言うた言うた
言うたっきり、終わったやん、
終わりました、
終わったかいほんでどうなんやろっていうのがすごく気になって、気になって、なんと調べてきてくださったんですよ。
まあまあ聞いとくな。
そう、もう気になって寝られませんよ、そんな、
あ、ほんまやね。
私もね、お姉ちゃんも思わへんかった、あの枝豆が黒豆になるの。
そう、そこなんですよ、
はい、
ほんでね、私ね、ついこの間ね、ちょっと大阪のね、ご飯屋さんでね、
うん、
黒豆枝豆というものがあったんでね、うんうんうん、呼ばれてきたんです。
ほうほう。
でプチュッとしたんですよ、
はい、
でも緑やった。
ああ、そうそうそうそう
黒じゃなかった。
おうおうおうおう、あれね、うん、薄皮に、はい、アント、なんや
薄皮に
アントシアニンっていうポリフェノールのね、
はい、
養分が入ってるんですって。
へえへえ、ね、あ、そう言うたら薄皮がちょっと薄っぺらい黒くなってましたわ。
ほんとそうでしょ、そういえばってことで、
で味も濃いんですよね。
あ、そうそうそうそう。で、うん、でその、なんていうんですか、枝豆っていうのはまだ未熟なんですって。
へえ、
あれをもっとこう成熟させていくと大豆になるそうなんです。
あ、まあまあ枝豆は大豆になるの分かってましたけど。
分かってへんだし。びっくりしたわ。
え、だって大豆って枝豆が大豆になるわけでしょ。ほんでそれを熟成したら、まあ枝豆が熟成したら大豆になる。うん、ででもな、黒、その黒豆になる大豆、あの枝豆と普通の大豆になる枝豆は違うの？一緒？
黒豆、あの、うん、この間言ってた紫ずきんとか、
はい、
そういうなんが黒豆になる。
あ、ほんなら枝豆は大豆にはなるけれども、普通の枝豆は黒豆には
ならへん
ということだよね。
このアントシアニンっていう、うん、あの成分を持った、黒い成分を持ったの黒豆でしか黒豆になれへんです。
それが紫ずきん。
そう、
あ、そういうことなのね。あ、要するに品種があるいうことですね。
そうです、そういうことらしいです。
あ、
うん、
あ、
私もほんまびっくりしてね。私大体その枝豆が黒豆になると思えんかった。黒豆ってか大豆に。
ああ、そう、それだけは知ってた私。いかなる私でも、
いかなる私、
いかなる私でも、
もう私びっくりよ、この年になって。ほな、
その大豆は何からできてたと思
う。私大豆の木っていうのがあって、
ザックと豆の木。
そうそう、
ね、
そう、うんうん、あれでここタワワタワワと豆がなってるね、イメージがあったんですけど、
ね、
うん、今回ちょっとまたこのラジオで賢くなりましたわ。
そうですね、なんか私たちが教えてもらうラジオですね、
う
ん、この番組は、
うん、でも目から鱗いっぱい出ても鱗なくなるよみたいな感じですけどね、はいはい、でこのね、ついでに申しますとですね、このアントシアニンってポリフェノールの一種らしいんやけどね、毎日食べたらめっちゃめちゃくちゃいいことがあるらしいんですよ。
幸せになれるん。
それもある。
あ、
毎日食べるわ、そしたら。
ほんまやね、
2個ずつ食べるわ。
、はい、アーモンドちゃんね。まあ表にたもんやけど。
なんとね、血液サラサラ効果でしょ、
はい、
で冷え症改善でしょ、
はい、
で骨粗鬆症の予防でしょ、
はい、
で腸内環境も整えてくれて、で脂肪の吸収を阻害してくれるという、なんとも優れものらしい。
これで5つです、
うん、
はい、
らしいですよ、
はい、
でなんかいろんなレシピがありますよね。炊いたり煮たりするだけじゃなくて、ほら、はい、なんか酢になんか入らなかった、
あ、お酢にね、
そうそうそうそうそう、
つけて、
つけて、
酢大豆、
酢大豆を食べる、食べるみたいな、
はいはい、
もうね、はい、なんか手軽に食べられんのちゃうかなと思ったんですけど、
はい、
ちなみに私も料理屋さんで聞いてきたんやけどね、はい、あのブドウ豆ってあるでしょ、ブドウ豆と黒豆ってね、私違うもんやと思ってたんですよ。
違うもんちゃうの？
違うらしいんですよ。
へ、
灰で炊いたらブドウ豆になるんやって、鉄を入れると黒豆になるんです。
灰と鉄、
うん、
あ、まあまあ全然違いますよね、
うんうんうんうん、であの鉄を入れたらこう 黒さが増すいうの。
へ、
なんかほら煮豆するときに釘とか入れるじゃないですか、
はいはいはい、
そしたらお正月用のああいう黒豆になって、で灰で炊くとあのちょっと甘いこの中でプリッとした黒あのブドウ豆、
はあはあ、
になるらしいですよ。
で物は同じなんですね。
物は一緒、
ただその炊き方
が違うらしいです。知らんかったわ。
いや知らんかったわ。
ほんまにもう ねまたもうすぐお正月来るしね、豆炊いて食べられますよね、
豆になるように。
ほんまや、はい、
ねえ、びっくり、
そんなことでございます、はい、ちょっと今日はもう一つ、
はい、
ちょっと久しぶりにね、ちょっと気になった言葉が、今日言葉がございましたですね、
はいはい、その話をいつも使ってることやね、
はい、しようと思うんですよ、
はい、
今日のね、あの今日言葉はあかん、
あかん、
リピートアフタミ
あかん
あかんでございます。
あかん、
はい、京都にね、姉ちゃん、あかんみきれっていう言葉があるでしょ。
はい、ありますね、
ね、でこれは原活期の言葉でね、副植物をお皿にみきれ盛るのがね、みきれがみきる、ね、見切るって目で切るのもあるし、身を切るっていうのもあるんですけれども、に通じるのであかんそうなんですよ。
あー、なるほどね。
う
ちね、昔ね、ほんまにまだ芸妓さんの時にね、あのちょっとあるパーティーで、
はいはい、
あの大きな宴会ありましてね、
うんうん
うん、お客様がね、ちょっとそこのお寿司とて、うん、お酒に、お酒違う、お皿に入れてくれへんかって言わはったんで、わかりました言って、お寿司を、鯛とマグロとそれからアワビとね、
ほうほう、
あの盛り付けたんです、
はいはいはい、
今度3つでしょ、
3つよね、
で3つってなんかこう、
ええ、綺麗でね、
こうね、なんか盛り合わせやすいしね、
うんうんうんうん、
取ったらね、あのあんたなって言うてね、お客様がね、はい、これはな、身を切る言うてな、身切る言うてあかんなんやでって言ってくれはったんです、
は
あ、教えてくれはったね。で、あ、その時に、いや、そうですか、お気に入って言って、また一つ戻してね、二つにしたんですけども。
なるほど、そんな思い出があってね、
そうなんですよ、
忘れへんよね、
忘れしません。
で、な、今はこんなことね、なかなか言わはる方もやらんけど、昔の方はね、こういうのちょっときっちりしてはりましたよね、そうなんですよ、で、あかんという、まあ、ダメという意味なんですけれども、あかんは悪という否定の助動詞がついた否定語なんですって。難しい国語の授業みたいになってきたけど ね、
はい、
例えばね、あの拉致が悪っていう悪、
はい
ね、これは可能なんですよね、
はい、
拉致が悪、
はい、
これが不可能になりますと、
はい、
拉致があかんのあかんになって使われるそうなんです、
はい、あ、まあ、使い方一つでね、微妙な思いが込められるようになったわけやと思うんですけどもね。
そうよね、
例えばね、
はいはい、
そんなところで遊んだらあかんねって言いますよね、
うんうんうん、
これは素直にあかん、
そうそうそうそう、
ダメっていう意味でしょ、
わかるわかる、
なんぼ頑張ってもあかんなっていうのは効果が薄い、ダメということ、
そうそうそうそう、
ね、
うん、
で、あんたはん言うたら、あんたはん言うたらあかんを人どすなっていう言葉よう言いますやん、
言う言う、
ね、そのあかんはね、あかんたれ、
うん、
ね、弱虫とか育児なしのこと、
そうや、
ね、ね、そういう風に言いますやん、
うん、言います、ね、言います、
ね、
うん、言う言う、ほんなちょっと使い方がね、
い
ろいろ異なるという、
これも面白いことに ね、
はい、
あかへん、あきまへん、あかしまへんの順番にね、丁寧度が増すんやね、
あ、ね、
うん、
お客さんには赤へんって言わへんもんね、
言わへんね、
赤しまへんっていうね、
このドア赤しまへんも一
緒、ね、あ、そうやね、
難しいね、
うん、本
当ね、本当ですよね、
うん、
このドア赤しまへん、
赤しまへんっていうのと、 そんなおしやしたら鹿島編っていうのとね、
この使い分けが結構難しいんですけどもね、他にね、まあ、よく使われる否定語にね、滅相もないとかいうことね、滅相もおへんとかいうこと、言い方がありませんか、はい、でこれは法外なことっていうことを聞いたんですね、あるはずもないこととかね、とんでもないこと、まあ、思いがけないことなどの、ね、意味で滅相なっていうことでも使う、
そうやね、滅相もな、言うね、こういうことね、まあお宅の分、まあ、よう勉強だけ張るんやってなって言われた時にね、一応いえいえそんな滅相もへんって言うわね、
言いますね、
これはまあとんでもないんですよっていうなんかことですよね、でこれらの否定語にはね、さっきのあかんと違ってダメだ、そんなことはないとか言うのではなくて、いやいや、あの、まあ、まあ一応私そう言いますけど、実はまんざらでもないんですよみたいなニュアンスも含まれてるよね
そうそうそうそうそうそ
う、うちの子応用できるんですわみたいなね、
まあね、まあなかなか京都人のね心の中っていうのは分からしませんけどね
ほんまやね、まあいかんやの言いますけど通訳さんいるね、
通訳さんほんまにいりますね、おものもろって大きにも大きに使いますし、はい、断る時も大きに使いますし、
ね、使いますよね、
これ ね難しいですね、
難しいですね、これをちょっとこう表情を見て、
表情見て顔見て
顔見て、
電話やったら分からしませんで、
電話分からない、ましてあのなんていうんですか LINE とかね、
そうこのね文字にしてねお話しするとちぐはぐになる時があるんよね、
怖いねあれ、
怖いわ、
そんなつもりや言うたんやないのに、
そういう風になるかっていうようなね、そう
で、まあ、受ける側のその時の感情の起伏もあるんですよね、ちょっとイラッとしてたりとかしたら、こんな風に言わんかてっていうね、
そう それそうなるとこう今度電話に切り替えるんです、
そうい
う意味はおへのどす
おへのどすってそれでもまだちょっと顔が分からへんから ね、
そうやね、
伝わりにくいこともあるし、
ね、まあ、リスナーの皆さんもね、この京都弁のあかん、どっちもあかん、ええこともあかん、
ドアもあかん、
そういうの使いこなすとこれやす
ね、そう今日は久しぶりに京都弁講座でございました、
まですわ、
奥深い、私らも分からへんね、
分からへん、
おっきいお姉さん何言ったはんやろと思うことあるもんね、
昔よう ありましたやっぱりね、これはどういう風に言うてはるんやろうな、
どう取ったらいいのかな、
どう取ったらいいのかなっていう
ね、
難しいね、
難しい
ですね、
その場でこれはどういうことですかっていうことも聞けへんし、ね、で、あのこう言うたは向こうはそう思ったはって言うたはんのに違うことをしたらもう鳥の悪いって言われるしね、ほんまにね、
勉強しましたわ今でも勉強してます、
今でも勉強中です
ほんまに言葉は難しいです、
ほんまですね、お顔見て喋りましょうね、
そうですね、
あでもラジオはこうやって楽しんでも
ら
った
らね、ほんま、ね、
嬉しいしね、
嬉しいですね、こうやっていろいろな、ね、言葉とかね、
そう
さっきの黒豆の話じゃないけれどもね、枝豆が黒豆になるんです、
知らんかったです勉強不足どすね、
またね、皆さんもね、こんな話お話を、ね、聞いてみたいとかいうことがございましたら、ぜひともどんどんどしどしね、ファックス、いただきたいと思います、
お待ちしております、
お待ちしてます、まあ、あの秋も深まってまいりました、ね、京子ちゃんは、
はい、あの深まっております、もうほんま寒いですもんね、
だんだんほんま寒いですね、
もうそれは11月やもん、
そやはね、当たり前
の話だけど、でもこの間まで暑かったけどね、
ほんまに風邪ひかんようにしたこれやす、ほな、
さいなら。